こんにちは、遠藤和樹です。白石浩和の勇気対人事、白石さんよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、ということでね、勇気対人事ご活躍な感じが見受けられますけれども、忙しそうですね。
いやー、まだまだ歩み始めたばっかりですからね。
まあそんな中ではありますが、どうですか最近は。
このポッドキャスト今何回ですかね。結構な数来ましたよね。
今日で79回目になります
。79回。はい、ね、毎回言いますけど、こんなに行くとは当初思ってなくて。
絶対に20回で終わるっておっしゃられましたからね。
20回もない、10回話す内容を作ったらこれで終わりだと思いますって言って、
そんな話が、ね、ありましたが、
でその中でいろいろあって、なんていうか、経営者フォーラム、今勇気体経営実践フォーラムって名前が変わりましたけど、そこでお話もさせていただいたり、はいはいはい、その頃にポッドキャストも同時に始めさせてもらったんですよね。
そっか、
1年以上前ですかね。
1年半ぐらいですかね。
で、そこでね、戦略人事共同体っていう、私一人では限界がありますので、この人事評価制度を広め支援していくのも、その、全く構想は、具体的な構想はなかったんですけど、戦略人事共同体のメンバー募集ですと、一緒に
やって。概念ぶち上げてましまうね。
いける方は声かけてくださいって。
はいはい。
言って、1年。ちょい立ちますけど、やっとというか、ポツポツと、その発想いいですねとは言ってくれるんですけど、ちょっと一緒にできればやっていきたいっていう先生も現れてくれたりですね。
はい。
つい、先週お声掛けいただいて、
ポッドキャスト。なんか飲み行ったそうじゃないですか。
そうそうそうそう。
その話ですよね、きっとね。
そうそう。私の、なんていうか、叶わぬ夢だと思うんですけど、一度、お食事をって言っていただいたんで。あ、
そういう流れだったんですか。
そう。じゃあ少し打ち合わせして、行きましょうって言って、いろいろお話をさせていただいてですね。まあ、結論としては、シャロー先生、まだちょっと許可はいただいてないんで、お名前も出せませんけども、いつか、このポッドキャストでも出てもらえたらなと思ってますけど、
はいはい。
一緒にね、自分のところのお客さん含め、一件でも多いお客さんに紹介していきたいですって言ってくれて、なんかね、嬉しいなというふうに思ってる。
シャロシ先生なんですね。
そうです、そうです。
うん。何がそんなにこう、あれですか、引っかかったというか、
ね、
こう、感銘を受けられていらっしゃるんですか。
毎週感動して聞かせていただいておりますとか言ってくれるんでですね。
あ、番組も聞いてくださってるんですね。
うん、嬉しくて調子に乗って、CK さんの番組全部聞かれてるらしいですよ。
聞きすぎでしょ。結構ありますよ。9番組ぐらいあるんじゃないかな。
そのね、感動していますって言って、ね、どこがですかっていう話にも当然なっていって、まあ、いろいろあるんですけど、この先生、もともとね、社労士なので人事制度を見る回数っていうのはお客さんのところでですね、多いと。いう経験もあって。
相談される立場ですよね。
そうそう。昔からコンサルと社長で作る人事制度が回るわけないって思われてたみたいなんですよ。
いやいや、さらっと言いますけど、すごい大事なポイントですね。
うん。
コンサルによる人事評価が回るはずがないと思われてたと。
うん。それをトップダウンしていくわけですからね。コミットしてないスタッフとしては、それの施策に乗るか、みたいな反発心を。仰ぐじゃないですか。なので、もともとそういうの持ってたんで、白石さんの人事委員会を組成して、みんなで考えて、しかもその、一旦終わりじゃなくて、継続的に進化させていくっていう、取り組みはもう絶対それしかないと思いますって言ってくれたりとか、して、いろいろ調子に乗ってたという感じですね。
要はその、あれですか、パッケージされたフレームワークをはめ込むみたいな話ではなくて、人事委員会を組成していって、実際に社員の皆さんが立場を関係なく作り上げる当事者になっていくプロセスを歩むから動くんだっていうところにものすごい納得感を持たれてる
んですかね。そうですね。はい。で、この先生はね、社労士先生ですから、我々も税法とか、税務顧問先のね、お客さんから、社員の対立構造に悩んでいる社長さんから相談を受けますけど、そこで社労士先生が登場していただいたりすると、どうしてもこう、ね、我々の立場から言うと、社労士先生って経営者サイドに立って、 訴えてくるであろうスタッフの、その辺の予防、問題が起きた時の対処とか対応とか、予防が起きない、問題が起きないための、なんていうか、未然防止法とか、そういったところに、うん、メスを入れていくっていうのが社労士先生じゃないですか。なので、人事委員会を作って、社員とか社長とか関係なく、一体となって価値創造していくっていう、そういう発想が、やっぱり大変共感いただいてですね、
うん、
そこに突破口があるというところは非常にこう、共感いただいてるなというふうに話してて思った次第ですね。
なんかあれですよね。白石さんのスタンスに対してすごくなんか共感を持たれたみたいな話を聞いたんですけど。
それとですね、そうなんですよ。白石さんってまあ、ポッドキャスト聞く限り、知らない体で、あんまり知識とか情報を持ってない体で、人事委員会に入って行かれてると推測するんですけど、あれはいいですよね。大変参考になりますって言ってくれたっていう話です、ね。
知らないふりのうまさ。すごいなと思われたってことですよね、
うんうん、でね僕それ言ったんですけどそれを聞いて本当に知らないんですと、自慢じゃないですけど僕労基法を全く知りませんからね。そこで質問を受けてもAI を叩くだけですからって初めの人事委員会で皆さんに言ったりですね、それとか本当に知らないのはその業界のことですよね。介護業界とか保険業界とか製造業のこととか現場のことは私全くわかりませんので皆さんに教えてもらわないといいものは全くできませんって言っていう、入り方というかもうありのままをお伝えするだけなの でそうするとそれを聞かされた人事メンバーの方々はあれなんか教えてくれると思ったけどこの人の言う通りやればいいと思ったけどそうじゃないわけねこの場っていうふうになってくれるから、うんうん、みんな本気になってくれるんですと。
知らないふりじゃなくて。
知らないっていう。
ガチで知らないっていうことですか。
そうそうそう。そう。
ここの前提だいぶ違いますね。ふりじゃないんですね。
うん。で、まあ、全くゼロじゃないんでね。全く知りませんって言って、少しずつ、情報を提供していくっていうことは、あ、それも知ってるんだって逆に思われて、やりやすいですよみたいな話もしたんですけど。
はいはいはい。
どんどん。うん。労基法の改正の内容とかも、まあ、今でも分かってないですし。
白石さんという先生がいらっしゃってくれるから、出来上がると思いきや、
うん、
自分たちがマジでやらんと、できないんだってことに気づいていくわけですね。あれ、この人決して作ってくれる人じゃないんだと。
うんうん。ただね、まあ、第三者の立場とか、他者を見てる経験とか、自社でやってることとか、いうことはお伝えできるので、それから分からないから思う疑問とか、いうことは、お伝えできる。その辺は、全力を投じて本気になっていきますけど、皆さんも、そういう、そこしかありませんっていうことを伝えれば、みんなも本気になってくれるんで、それこそ、専門家と、現場の方々と、社長とで相乗効果っていうか、価値創造をしていく行為が、まあ、その人事制度を作るプロセスでもあるんでですね。なんかこういったところに共感をいただいて、そうなんですよ。だから、一緒にね、やっていける先生と出会えて非常に嬉しいですね。
いや、でも面白いですよね。この方が共感されたコンサルによる人事評価が回らないっていう話は、うんうん、コンサルが先生として教える制度だと、結果回らなくて、まあ、知らないふりっていう意味ではなくて、作る当事者が皆さんですよという前提になる評価制度なんで結果回るんで、こうその立場に立つ第三者の支援者っていうのが増えていかないと、自ら自走して動く評価制度が出来上がらないっていう、この、なんで、むしろ、あれですよね、素人というか、先生として入んなくていいという立場に立てる人こそ、この有機体人事の支援、できるっていう、
できる。だから、私なんかができるわけないってね、結構言われる先生いらっしゃるんですけど、できるんですよ。1、2社、3社ぐらい一緒にやればね、ああ、こんなもんかっていう、わからないものを一緒に考えていくだけですから。
だから逆に言うと本当に、あれですよね、メンバーとして一緒に作り上げてくる。
そうです、そうです。
仲間になると。
うん、そのプロセスで、一緒に考えてる、その会社の社員さんの、 主体性とか当事者意識が芽生え始めるっていうのがね、なんかそういう貢献の仕方ということもね、今から大事になってくるんじゃないかなと思ってて。
いや、本当そうですよね。この新たな支援の形とも言えるような話ですね、今のって。
だから、この先生もですね、お一人で、まあ、バックオフィスの方いらっしゃるんですけど、5、60件持たれてるんですよね。
一人で。
一人で。心配になって、僕らもそうですけど、基本業務である税務顧問業務っていうのは、付加価値がもう取れないんですよ。
うん。
生産性が上がらない、労働集約型業務で、だから、付加価値を上げるということは同時に顧客に貢献した結果が付加価値が上がるということなんですけど、うんうん、そこに、修行事務所のこれ、全般的な課題だと思うんですけどね。それを一つ、まあ、有機体人事というのは入り口でしかないかもしれませんけど、この先生と一緒に、顧客一件一件、ちょっと、見直してやっていけたらな、みたいな。構想をちょっと立て始めようみたいな、そんな話をした次第でした。
なるほどですね。まあこういう形でね、戦略人事共同体的なところに一緒に入ってやっていきたいという方が、ひろしさんちょっと飲み行ったりできないもんなんですかね。なんてところから、リスナーの方からね、そこからどうやってそうやって形になっていくわけですからね。ぜひね、ぐいぐいと。
ぜひお声掛け、
ね。お忙しいのがしてるんですけどね。ぜひ皆様も全国からお声掛けいただき、白石ひろと使い倒すというところでね、皆さんで一緒に活かしていきたいなというふうに思っておりますんでね。まずは何かありましたらぜひお声掛けいただけたらというところで今日のところ終わりたいと思います。
はい。
白石さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
白石ひろかずの有機体人事。ここまでお聞きいただきましてありがとうございました。白石弘和への質問を受け付けております。番組の概要欄に質問フォームの URL を記載しておりますので、そちらからご入力ください。たくさんのご質問お待ちしております。